本日も始まりましたエシカルドリームラジオ。エシカルドリームラジオでは地球と人生を豊かにするということをテーマに、さまざまな方のマイエシカルをお聞きしていっております。本日のゲストは狂言師の善竹十郎さんにお越しいただいてもらってます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。善竹でございます。お会いできて嬉しいです。
はい、はい、私も光栄です。とてももうすでにちょっと狂言の
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。もう狂言師をされているということですね、はい。どのような活動を今までされてきたのか少し教えていただいてもよろしいでしょうか。
はあ、私はね、今年76になりました。初舞台は6歳の時ですから、まあデビューしてから70年は経ったわけでございますが、もう小さい頃から稽古を受けてますので、まあ狂言歴は70年以上になるかもわかりませんけれども、私自身のライフワークとしてこの狂言をやっていこうとこう決めていたのはですね、中学生の頃、私の祖父善竹弥五郎というお方がいらっしゃいまして、もう広辞苑に載っているお方なんです。実はね、狂言師として初めて人間国宝になった祖父なんです。
はい、
その祖父の偉大さにね、私はね、もう小さい時もうかっこいいなと、素晴らしいなと、大勢の人をね、喜ばせたり楽しませたり、それから評論家の人、学者の人がね、弥五郎先生、ここはどうなんでしょうか、これはどういうことでしょうか、お尋ねにみんななって、それをね、祖父が次から次へと全部説明したり、すべてその、疑問に答えていらっしゃる。すごいなあ。小学校しか出てないんですよ。それでね、そういうふうにされて、それで実はね、昭和39年、その、まあ、私がそういう偉大な祖父が神戸にお住まいでございまして、東京に来ると私の今住んでいる駒場に長いことまあ、ご滞在なさる。それで十郎って言ったら、はいって言って、いろいろその孫に教えてくれるわけですよ。それでまあ祖父が偉大すぎましてね、私はいまだに孫ついている。
孫
そうなんでございますけれども、昭和39年の話なんですけれども、まあ初めてオリンピックが東京で催されまして、それで新しい科目柔道ができたんですよ、その時に。
はい、
その時の柔道の指導者、特に講道館というのがありまして、その講道館の一番の偉い人が三船十段という人が、今十段の人いらっしゃらないようですね、九段が一番上だそうで、その三船十段がですね、得意技が真空投げっていう、それでもう大きな人がね、掴んでトーンと、もう真空投げってみんなびっくりしちゃう、技がもうあっという間倒れてるね。そんなようなね、15を制すというような言葉がありましてね、
はい、
小さな人が大きな人を倒しちゃうという話だったんでございますけれども、それでですね、三船十段がですね、
はい、
世界各国から高知に来てくれ、で行きませんと、習いたければ日本にいらっしゃいって、
すごい、
そういうお考えだったんですよ。はい、それをね、私はね、弥五郎に、祖父に聞きまして、
はい、
おじいさん、これからは狂 表現も外国人に見てもらうのに、やはりおじいさん外国に行って狂言をお見せする機会が増えたらいいですね。いや、私の芸を見るのは日本にいらっしゃい。これで三船中段とおじいさん同じことをおっしゃいますね。さようかってこう言っておられたんですよね。ですからね、私が祖父に逆にインタビューをするようなことで、祖父からいろいろまあお答えをいただいたのを知識に、
はい、
未だに、それがいい思い出になっているというわけでございます。
いや、素晴らしい。そこから本当にやはり狂言師としてもう本当にもう確たる地位をもう本当に狂言のために人生狂言とともにっていうのはそのよう
なことですね。そうなんですね、はいはい、
なのでそこでですね、また今回書きいただいている前エシカルがですね、
はい、
本当に頭文字だけを取るとえ、H、O というところです ね。
ね、
明るく朗らかに、うん、面白く世界を笑顔にということなんですけども、
そうなんです、
はい、これは何か思いがあってやはりお書きいただいたというところです
ね。また私どもはね、どうしてもね、この、なんと言いますかね、シビアなことをついつい考えすぎちゃう、それをね、おおらかにね、シビアっていうのは大変な大事なことなんですけれども、ついなぜ遅れたとかね、なぜやってなかったとかね、まあそういうなぜ覚えてないとか、なぜできない、もうそんなことばっかりをね、子供の時から叱られっぱなしでいましたので、叱られた通りをまた子供たちにやってたり、お弟子に言ったりしてたんですけれども、これは間違いだなという、この、まあ、倫理でも勉強しましてね、この倫理においてできない人はできない、なぜかっていうと、その気になっていなかったからだろう、まあ私なんかはね、一生懸命やっててもできない、これはどっか才能がなかったからかもわからないんだけれども、私の、父にしろ、それから父の兄、これ八五郎に5人子供がおりました、男ばかり、
はいはい、
で父は5番目なんですよ、
うん、
で一番下と一番上、
うん、
ちょうど間がですね2歳ずつみんな離れてる、だから上と下でね8歳違うわけですよ。
はあ、もう本当に、
ね、
お兄ちゃん
も、お兄ちゃん、
別のも
ね、
はい、
そのね、この大きくなっても8歳6歳、4歳違うっていうのは相当上ですよ ね、
そうですよね、
子供というかで、うん、まあ、一番下ですから一番可愛がられた、
うん、
で八五郎の孫として2番目なんです、私戦時中に生まれてます、
はい、
それでまた祖父と一緒に大阪に住んでました、西区へ登りに、
あら
ね、それで、空襲になりそうだ、まあ空爆に遭う、その前に逃げましょう、避難しましょうという時に高槻に疎開したんです。祖父の仕入れた第8車で、祖父の家財道具、装束、麺一緒に、その上に私は1歳にはならない半年ぐらいの時にずっと高槻までとことことことこ歩いて行ったんですよ。それで高槻に住みまして、そこに1歳ぐらい1年ぐらいいまして、あと戦後東京の方に来たというわけなんです。ですからね、その時の弟子高槻市の初代、市長さんが、祖父のお弟子だった。それで先生危ないですから、 高槻の私のところまでご疎開遊ばされますようにという丁重に言って、さよかそれならおごやかになりましょうと言って高槻に疎開できた、うん、できたおかげで現在今いただいた生命がこうあってですね、だから私たちのね同期というか同じように生まれた人ずいぶん亡くなってるはずなんですよ、疎開できなかった人なんかもね。だからね、人間の一生はどこでどうなるか分かりません。まあこうやってね、その時、のおかげで、それで私の母と生みの親とそれで祖父とで高槻へ行ったんです。父はどこにいたかというと戦争ですよ、ビルマからシンガポールに上陸して、それからマレー半島を行ってビルマで奥地へどんどん行って英国の軍隊と戦って、あちらずっともう退却させて進軍で、それでビルマのインパール作戦に参加したんですよ。一番もうすごいめちゃくちゃな作戦にね、父はですねその時中尉だったんです。それで父の兄高槻に今住んで、まあいるいとこがいるんですけども、その3番目の八五郎にとって3番目の、おじがいるんです。このおじは軍曹、軍曹と中尉とえらい違いですよ、で軍曹のね輸送隊でね、兵隊さんをねトラックのあれで運ぶ役目なんですね、はい、それが弟が注意だからってんで自慢だったんでしょうね、うん、それでまあ兄さん頼むって言ってね、大丈夫ですよろしいなんて言いながら輸送しちゃって、そういう戦時中の話をちらっと聞きましたけれども、まあその話よりも父親がビルマにいますから、だから名付け親になれないんですよ。それで八五郎がつけてくれて、それで生前八五郎にどうして私を十郎とつけたんですかって聞いたんですよ。そうしたらですね、十は四方に伸びるとこう。ねえ、はい、倫理の方ではね縦横十字という言葉が有名な言葉が、上から先祖からずっとこう来て子子孫孫に行く縦の線、ね、横は夫婦、
なるほど、
ね、
今のがちょっとはい
つながって、
はい、
でまた子孫ができるっていうね、横がある、まあ会社で言えばまた従業員ということも言えるかも分かりませんけど、はい、この同じラインでね、まあここでは家族ですね、それから先祖代々の、
なるほど、
また、方向性で言えば北南、東西という方位ね、どこにもあっちこっちに行けるというのもあるでしょうけど、そういう願いともう一つあるんじゃ分かるか分かりません。十郎、円の中に十の字を書いてみよう。はあ、中心ですね。そうやな。和の中心が十だよ。
すごいですね。
そう、ありがとうございます。でも名前負けしないようにとこういや、そういう祖父の、願いを、まあ、受け止めて現在まで至るということでございます。
素晴らしいでございます。もうおじい様の願い通り本当に明るく方法でも面白く、そしてこの狂言の世界にもうまだとどまらずに、本当に狂言をまたさらに世界にも
届けていっていい、ね、だから私たちは、室町時代からできた狂言、これが江戸時代には式楽、儀式の式、正式の式学になったんで、もう普通はもう皆さんと一緒の人々の手元にあったものが江戸時代で武士の式学になっちゃったから、グレードが高くなっちゃったということで、武士というまあ士族、 うんうん、対等を許されるような、うん、ことになりましたので、まあちょっと気ぐらいが高くなって、親方日の丸である幕府に仕えていたということでございますから、うん、その親方日の丸の徳川が亡くなった明治以降になったらみんな路頭に迷って、うん、その迷ったまんまもうどうしようという、うん、それがまあ何と言いましょうかね、ショックのあまりもう仕事がない、徳川からの補助金助成金、うん、これ6っていうんですよ、6高、うんうん、こういうものもなくなっちゃった。それでみんなもう廃業した人も随分いらっしゃるんですよね、うん、でまあこの度のコロナでもね、うん、仕事はないわ、稽古はできないわで、うん、だけれどもまあおかげでね助成金がちょっと出ましたんで、はい、なんとか現在食いつなんで今いるということでございます。まあ、
うん、すごく時代の流れの中でありつつもやはり狂言は今も脈々と、
そうなんです、それをね我々のねこの時代にねなくしちゃいけない、うん、それでね今日もお見えくださっている村上千鶴さんも倫理で一緒に勉強している友達なんですけれども、もうね一生懸命応援してくださってね、僕の知らない人たちもね狂言面白いよって言ってね、で能楽堂という僕らの劇場にね、日本全国にございます、それねいらっしゃるようにご案内くださってる、こういう一つ一つもうみんなね知らない、これ面白いですよ、うんうん、まあみんなね食わず嫌いなのねあこれ苦手、まあ、知らないなんて、はい、だけど食べたら美味しいんですよ、面白いんですよ、うん、だからその証拠にね外国人も面白いって言って僕ら招いてくれますからね、ぜひね来年オリンピックができるでしょうけれども、日本のね、600年以上700年近いね伝統あるものですから、もう大勢の日本人の人が、まあ、狂言知っているという具合になってくれたらいいなと、僕の名前なんかよりもね狂言そのものがね身近に感じてもらったら、うん、あ知ってるってなったらいいなと思います、うんうん、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、はいはい、まだまだ聞きたいことありますが、はい、お時間がというところがございますので、はい、ではですねこちらの何か PR 事項等ございましたらお願いしたいのですが、
実はね私ね今お話ししましたようにね大勢の方にね、狂言を身近に感じていただきたい、でまあ今まで伝わっている、まあ言い方変ですけど旧作とでも言いましょうか、それとは違って新作、こういうこともできるんじゃないだろうかっていうんでね、12月25日に、ディケンズのねクリスマスキャロルというのを新作狂言に、まあ、なりましてね、はい、それでそれを一緒にお手伝いしてスクルージ音楽狂言ということで、ちょうど、まあ、ぴったりのクリスマスキャロルのお話、クリスマスの日12月25日に東京銀座の銀座6にあります銀座にある関西能楽堂で、一部は、14時から、二部は18時半から、ちょうど1時間の狂言を私1時間ぶっ通しで、私のせがれ大二郎が主催する禅の会で、大二郎は一人5役を1時間のうちに、出たり入ったりしながらやるんでございます。こんなのご案内をさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
今年の12月25日ということで、はいはい、お時間よければぜひぜひ皆様足を運んでいただければと思います。 はい、ではですね、一番最後になるんですけれども、私が全知具十郎のマイエシカルはというふうに言いますので、こちらの紙に書いているもの、上から下まで読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
全知具十郎のマイエシカル、 AHO、 A は明るく、 H はほがらかに、 O は面白く、世界を笑顔にしたいです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。